デラジ第122回、私レギュラーパーソナリティのめでたいです。
レギュラーパーソナリティの久役です。よろしくお願いします。
お願いします。
いや、見ました、
何
R1 グランプリ。
非常に恥ずかしい話なんですけど、
はい、
気づいたら終わってました。
なんでだよ。
なんか R1 決勝進出は決まったな、楽しみだなとか思ってたら、気づいたら昨日やったって、
いや、今年マジでめちゃくちゃ面白かったよ。
いや、そう、なんか世間的にもまあなんか例年よりも盛り上がってる感じはその SNS とか見ててもあったっすね。
なんか大会もいろいろって、まあ芸歴制限撤廃みたいな、
はいはいはい、
のがまず大きな目玉としてあって、であとネタ時間が今まで3分だったのが4分になりましたと。
あら、でもともと3分だったんですね。
もともと3分だったんです。短かった、4分になりました。で、去年までそのファーストラウンドやって最終決戦があって、それが最終決戦2組だったらしいんですけど、去年が、
うん、
今回3組と。
あ、じゃあ仮なり割と M1 に近い、
近いというね、大会だったんですけどね、町浦ピンクが優勝したということで、このめちゃくちゃ面白かったんですけど、ちょっと2位か、本当最近の M1 みたい、全組面白いっていう。
そう、なんか R1、それこそ最近はそれこそちょっとレベル上がってるというか、その、だから私が初めて見た2005、6、7年ぐらいの R1、 割と子供心ながらに大丈夫かと思う時もあったりしたんで、
まあ失礼な話ですけど、
もう本当に失礼な話だけど、ま
あね、だから、いやでもちょっと他の大会と比べてねみたいなのはあったけど、いや今年はね面白かったですよ。大会自体もそのなんかポップになりつつ緊張感もありつつ、すごい良かったんで、まだ TVer で見れます。
あら、じゃあ私もちょっとまだ見れてないんで、TVer で
見ようかな。ちょっとね、ぜひネタ見るだけでもね、本当に見てほしいんですけど、諸事情により、トンツカタンお抹茶だけ、二度と見れません。申し訳ない。
二度と見れない。なんか、やらかしたんですか？
やらかしました。
おう。
ご存知、トンツカタンというトリオの、
まあね、世間的にどれだけご存知なのかは分かんないですけど、私は存じ上げてますが、
ご存知、プロダクション人力車に所属する
3人組のね、
3人組のね、ツッコミの森本が今売れかけているのでおなじみ。
そうと、一番売れてる人が売れかけてるだったら、多分世間的にはこのラジオ聞いてる人がどうかはちょっと分かんないですけど、はい、まあ
もうそれのボケ担当お抹茶が今回そのだからコンビトリオ芸人で唯一出てるんですけど、お抹茶のピンネタがなんか数年前からめちゃくちゃ面白いと話題になっていたのですが、
はいはい、
今回ついに決勝に出て、で実は順位こそビリだった、期待9位だったんですけど、
うん、
ね、今回いろいろ話題に分かりました。芸歴20年でついに優勝と町浦ピンクであるとか、もう芸歴制限撤廃前の常連優勝候補ルシファー・ロシオカとか、ザ・ W 優勝者吉住とか、アマチュア初の独裁政治企画とか、もう すごい面の中でトンツカとお抹茶のネタがもう面白すぎて、ネットではもう話題騒然だったのですが、
はい、
どういうネタだったかというと、お抹茶が急にその茶色くて、その黒いブツブツが色の 車に乗った男がまず現れて、
ほう。
で、軽快なユーロビートが流れて、
はいはい。
で、なんか、その音楽に乗せて、なんか歌詞が流れてくるんだけど、で、これ BGM なのね。
はい。
歌詞が流れてくるんだけど、どうやら、この男が乗ってる車は、かりんとうの車らしい。
かりんとうの車
かりんとうの車らしい。かりんとうの 老舗が5年を費やして作ったかりんとうの車らしい。
ああ、なんか、そういうモチーフのとかじゃなくて、ガチマジのかりんとうの車。
そう、かりんとうでできた車らしい。
ほう。
このかりんとうの車だっていうこと、かりんとうの車の説明を歌でずっとし続けるっていう フォーマット的には、佐久間一行の井戸のお化けと一緒。
あーってなるけど、これ伝わんのかな？
ただ
あの
もう
ネタ
さ、
もいいネタっすよね。
いいです。
うん。
意味わかんないじゃん、かりんとう出てきたから。かりんとうでできた車で ちゃんとその展開が ある
なんか話聞くだけではそんななんかやらかしたようには聞こえないですけどね。
そう、ちゃんとそのユーロビートで A メロ B メロサビがあって、A メロでかりんとうの、これはかりんとうの車だっていうのが提示されて、
はい。
で、ちゃんとジョーブラシ走る、ちゃんとした車だっていうことをビビる主張して、で、サビで、だけど雨降ったら終わりってことが分かって、もう、かりんとうがふやける。雨が降っ
まあ
たら終わりなので、そう
自然の摂理ですわな。
そう、雨降ったら終わりなので、そもそもこの車にワイパーはないっていう。で、2番もあって大サビもあるんだけど、全部ちゃんと次々にその展開を裏切っていく。
あ、でもその、ただ変な車が出てくるとかじゃなくて、ちゃんと、その、展開で、なんか、面白くさせてくれてる、
そう、
やつ。
素晴らしいネタだったんですが、このユーロビート、フリー BGM だったんですけど、
はい。
フリー BGM の、サイトの音源利用ライセンスに引っかかっていました。
まあ、あるよな、そういうことって
で、その音源使用自体は許可なくできると。
はいはい。
著
まあ、
作
そういうとこ
権
多いっす
使
よ
用料
ね。
とかはいらなくて、で、その背景音楽として使用していいので、そのテレビ番組とか CM における利用とかも OK なんだって。
ああ、そこも OK なんすね。
そう。
てっきり、割とこう、なんか難民が見てるメディアだとダメみたいなのあるじゃないですか。なんか、
そう。
そう、YouTube とかでもなんかこれぐらいの規模までだったらいいけど、こっから先はお金かかってきますよみたいなのもあるけど、そういうのでもないですね。
そういうのないんだけど、その禁止事項の中に、音源のサンプリングと音源の加工、アレンジ、リマスター、リミックス、歌を載せるなどを行い、音源を使用した音楽的二次著作物を作成すること、これが禁止されてました。
ああ、単純にネタの中で後ろに流すだけだった、まあ、それは流す必要あるかって感じだけど、流すだけだったらよかったけど、歌載せちゃったからもうダメだったっていう。
そう、ちなみにこれ補足というか、ご存知、弁護士芸人こたけ正義感の YouTube チャンネルがあって
本当に聞いてる皆さんご存知なのかな？
こたけ正義感は R1 の決勝に出れるぐらいの 実力者なんですけど、
去年、敗者復活で上がってきたっすよね、確か。
そう、なんか毎回賞レースの後リーガルチェックっていう 動画を上げて
本業弁護士というか弁護士と芸人のそのまあダブル本業みたいな感じでやってらっしゃる人ですね。
そうなんで、あの毎回賞レースのネタを振り返ってあの言いがかりをつけて違法とする
それだけ聞くと極悪人だけど
動画を上げてるんですけど、あのそれで今回の事件を受けてあの緊急でそのお抹茶のその部分にもあのちゃんと触れてたんですけど、
はい、
なんかそれによるとあのちゃんとあのぜひその動画見てください。ちゃんと説明されてるんで、そのあと面白いんで、そのどうやら歌を載せるだけだの場合、
うん、
これは別にその元の音源に対して何らそのアレンジは加えてないので、その著作権法上のその同一性保持権、これには抵触してないらしいんですよ。
まあ、あくまで曲を流してそこで歌っただけであって、そういった音源を作成するには至ってないから
っていうか、まあ、あの元の音源をのあれを損なってないというか、
あーね、
なんですけど、うん、ちょっと規約を見逃していたという
なる基本的に歌を載せるってもう明文化されちゃってたっていうの
っていうことがありまして、なんかこれは小竹正義官の法律に詳しい先輩弁護士に聞いたらしいんですけど、別に法律上は法的には問題なかったらしい。まあ、でも規約を見落としてるのが良くなかったですねということだったそうなのですが、
うん、
結局この問題どうなったかというと、
はい、
まあ、R1 の当該部分は非公開、で YouTube とかも、まあ、非公開になったのですが、なって、まあ、プロダクション人力車並びに、お抹茶の Twitter、X で謝罪があったのですが、なんとあの作曲者のマニアさんに、この今回のためにこのお抹茶の代わりの曲を作ってもらうことになったそうです。
おお。
このネタの仮にこのネタ用にちゃんと曲を作ってくれることになったそうです。
あ、そうなるんですね。
寛大
そう寛大だし、なんかすごいなんかし 両者幸せになってよかったなとは思うけど、既存のものに許可を与えるではなく新しいものを作るになったんですね。
なったそうです。
なんかそれもなんか興味深い話ではあるけど、でもなんか後腐れなく終わってよかったですね。
そうね、なんかね話題になったんでこいつだけ特例にしちゃうのもおかしいしね。
まあ確かに、それやっちゃったら使ったもん勝ちになっちゃいますからね。
でも割と作曲者からも前向きなポストがあって、
じゃあ、うん、まあ今後例えばテレビでそのネタやるときにはその専用の曲でやるかもしれない
ということですね。
あ、じゃあもうそこの時になって初めて私は見れると。
はい、
それまではお預け。
そうですね、そういうことになります。まあ意外と芸人のネタとその著作フリー音源著作権の話はね、いろいろありますよね。ひょっこりはんの BGM が初期のものは現在使えないであるとか。
まあそうですね、あとなんかその曲に乗せながらこうやるようなネタで、その世に出てくる話は大体なんかそのアーティストの人も寛大で割ネタ番組にコラボしたりとかだけど、たまにブチ切れて二度と使えなくなるみたいな、そういう話もありますからね。
ね。ね、ぜひね、皆さん、著作権にね、気をつけていただきたい。まあ、その点ですね、ABC お笑いグランプリ準優勝でおなじみ、ツンツクツン万博はね。
いよいよ知らないです、この視聴者は。めでたみの皆さん、誰も知らないです。
ピッツァマンでおなじみツンツク万博、みんな知らないです。
グレープカンパニー所属のツンツク万博、誰も知らないです。
ピッツァマンっていう架空のパフォーマーのネタが、ピッツァマンは実はプロのミュージシャンにちゃんと依頼して作ったからオリジナルの音源っていう、
ご存じないですか？元を知らないですこの視聴者は。視聴者 ABC ももちろんだし、面白さも見てないんで。
あれ、あ、そうなのか。
うん。
おかしいな。
この年末、メデラジーリさんの年末の過ごし方は、こう大晦日、こたつに入りながら、紅白歌合戦見て、行く年来る年見て、そのまま寝るんだから。その面白そう見て吹っ飛んだの見てるの、なんかお笑いオタクしかいないんですよ。
いないんですか？
その後ヒットパレードにつなげてみるみたいな、いないんですから。
いないの。
うん、
おかしいな。
じゃあ、まあメールも来てるんで、平均的な視聴者がどういう感性を持ってるかって、ちょっと久坂さんに再度、
あ、ごめんなさい、 ABC お笑いグランプリじゃなかった、次来るだ。
ああね、
間違えた。
あ、まあ多分リスナーは多分誰も、あ、 そっちじゃねえかとかって思ってなかったと思う。
いや、ちょっとこれ言わないと、もう めちゃめちゃクレーム来ちゃうから。
まあ確かにもう
みんな全員見てるから。
あと
準優勝じゃなくて3位だった。
ちょっと久坂さんもリーガルチェック入った方がいいかもしれないですね。
いけないかもしれない。
じゃあ、
お笑いが好きすぎて多分15分ぐらい喋ったかもしれない。
18分す。じゃあ、もう久坂さんに平均的メディアラジーリスナーがどういう感性を持ってるかメールでお伝えします。
ああ、確かに、みんなもうちょっとね、バランスの取れたね。
うん。メディアラジーネーム、ショウヘイハッピーウェディングタニウォー。
あー、忘れてた。ああ、そうだ。ちょっといいっすか。あ、いや、はい、いや、どうぞ。
いや、平均的なメディアラジーリスナーのあれだからね。
ウェイ
ウェイ。ウェンデーデデデーウェーディーディー、かっこ婚姻届に剛速球を叩きつける音。
普通に、
いやごめんタニーよ、メディアンキスヤンを置いてレフトスタンドにボールを入れるだけじゃなくて席まで入れてしまったタニー。
うるせえよ。
ドジャ
かましいわ。
結婚してごめんね
かましいわ。
オープンしたのシーズンだけでなくミーの私生活だったにいいね。ま、憧れるのやめましょう。
小賢しいな、なんか。
登録しましょう、マッチョングサイト。デコピンが型作ってるよ、うおー。ということで、私もこの収録前にメール見返してて、
はい、
これ全大谷翔平選手、ロサンゼルスドジャースの大谷選手が結婚したの前回してるから後かと思って、ちょっと時系列知れてよかったっすね。
じゃあ俺さ、やっぱあのニュース見るじゃない、うん、
はい。
俺さ、なんか見てほんの数秒ぐらい、あーってことはメール来るなって思った、自分をぶん殴ってやりたい。
確かに。
ああ、じゃあ報告
案の定来てるし、ね、
報告のメール来るな。じゃああれ本人じゃねえわ。
あとこれだけじゃなくて、一瞬ちょっとサイトのエラーでメディアラジアクセスできない瞬間 2,3 時間あって、その時に
なたかしからそのアクセスできねえみたいな来てたんですけど、
うん、
そのメデラジにアクセスできねえ過去エラー困る大谷おめでとうって書いてあってあのただ単に大谷応援しだしてるリスナーたちが。だからそう、何が言いたかったかというと、平均的なメデラジスナーはそう紅白歌合戦見て、ゆく年来る年見て大谷応援してるの。
そういうことなのかな。
そういうこと。じゃ確かにこれだけだとね、こうやっぱ平均を取るのに標本数1だと良くないから、
うん、なんか異常な1を取ってる。
だからこう来たメールを全部紹介することによって、こうそうしたらきちんと平均を叩き出せるという。
ああね、
うん、メデラジネームパブリックアフェアランスヨシコ過去小56メデチさん、冷ややかさん、こんにちは。
あれだよ。
この前の今日は武蔵野村に行ってきましたよの回楽しかったです。
スペイン村で
小山遊園地、東京ドイツ村に並んで世界三大ローカル遊園地の一角を紹介していただきありがとうございます。私も次のゴールデンウィークにはタマテックに行こうと思います。
全然違えよ、もう全部違えよ。
まためでたいさんセカンド写真集半裸週間発売おめでとうございます。
出すんですか。
ちょっと記憶にないっすけど、全裸日和が検閲に引っかかったので発刊できなかった恨みを半裸で果たしてほしいです。全裸半裸裸足の裸の王様3連覇目指してほしいです。そういえば前回の放送を聞いた親戚のメデジンかっこメデンチュから長寿の依頼が来たのでまた添削してください。
長寿亡くなったんだ
よ。諦めるにはまだ早いんです。アメリカに行きたいか。お客様の中に霊媒師の方いらっしゃいますか。今日はねみんなでこの葬式をひっくり返したいなと。まだ死んだと決まったわけじゃないですよね。人間何度だってやり直せるんです。そういうことを証明していきたい。霊媒師の方いませんか。お坊さんの方でもいいんです。早くしてください。ありな2階3階席まで埋まるぐらいの参列客がいるわけですけど本当にいないんですか。葬式といえば葬式といえば3つの袋があるんですよね。遺体袋、香典袋、デュオの小袋。社会的抹消から立ち上がった小ぶぬろに負けずにここから逆転していきましょう。今日はこれだけゲストもいるのですね。質問コーナーとかやっていきたいですけど。あ、もしの方どうぞ。はい、いい質問ですね。これからでも入れる保険はあるのか、砂丘的に入れないのか、大丈夫です。ここにいる皆さん生き返らせるんです。それではここで一曲お送りしましょう。ハイシェバラ恵でオーバーソウル。
ずっと何言ってんだよ。
蘇えれって締まってますけど、
ずっと何言ってたの。これなかなか
長寿じゃないですから、弔ってないから。生き返らせようとしてる、ネクロマンサーだから。
ちょっと長寿のくだり一回全部聞いてみたけど、何だったんですか。
あ、ねえ、3つの袋あるらしいですから。
何でしたっけ3つの袋。
遺体袋、香典袋、デュオの小袋。
いや、まあ、前二つは置いとこう、もう。小袋入れんだよ。
遺体袋ね、ないからな、こんな言葉。じゃあ、最後のメール行きたいんですけど、どうメデラジネーム天上げ上等なたかし過去うちらマジ最強さんから来てます。
はい、
ただちょっと過去一読みにくい文章なんで、ちょっと
ん
あれなんですけど、
カッコ、カッコ閉じ、高熱大陸、ファイル124。
情熱大陸みたいなこと？
料理の巨匠、今日がクルーです、匠、巨匠。メデバヒソザブローに聞くメキシコ料理の神髄、バーサス凄腕プログラマー、プロレスラー歌手、メデのアキコさん。かっこ、君めでたもうことながれでおなじみ、との対談企画。リスナーが涙で溺れる49分。かっこ、王将戦でおなじみ、大田原市黒羽向町のホテル。か月前からもう3月だぞんささやき。メデラディバリウスさん、ヒッソイトさん、メッハー。
何これ
確定申告を放置すると何が起こるかぜひ実験してください。
しないです。
私と組合長は恐怖のあまり終わらせてしまいました。納税から逃れる術を教えてください。
ないです。
前回、過去そう遠くない過去。過去閉じ。長崎バイオパークを知ってるでおじゃるか？そう、そこはまさにハウステンボス。ハリーポッターワールドでめでたいさんが魔法に挑戦。見てください。全裸じゃないけど全裸に見える魔法屋の回。つまりどういうことなんでしょうか。
いいじゃん、お前が言うなよ。お前が言うなよ。
島スペイン村とか平和なスポットの宣伝
で。あ、そこそこそこ。
全く。
そこそこそこそこ。
春も盛りでお花見してる平和ボケした日本国民物申す社会派企画、かっここれはガチを考えてきました。お願いします。ぼーって生きてる場合じゃねえぞ。丸1、ニーズがブレインブレてる大阪万博をメデラジがジャック。メデパクの開催だ。国産木材を活用したメデゾータワー。安倍のハルカソ、メデのヒスヤカスに。メデラジ維新の会が大阪をメデラジタウンに。丸に、江東区が暑い、暑いが、ホットな、あの、気温が暑いの暑いですね。
ああ
衆議院補選。じゃあ、衆院選補選。江東区選出の衆議院議員をまた選べる大チャンス。これ何度目や。今こそ静岡さんを江東区の顔に。
江東区長で変わったけど。
区内にポスターを貼りまくりましょう。ラジオで頭クリーンな政治を。
やめてください。いじらない。
丸さん、少子化にストップ。めでめでハッピーウェディング。日本の少子化の原因は婚姻率の低下。これはガチ。まずは婚姻件数上げるために、イレギュラーパーソナリティのお二人のお嫁さん候補を募集します。
俺らレギュラーパーソナリティでやってんだけどな。
二人とも同時なダブル婚姻結婚式で公開録音。メディアンのスピーチ楽しみにしてるつえれ。丸4、メデメデハッピーグラデュエーション。
グラデュエーション、
各地の学校の卒業式にサプライズでメデ族にひそやかさんが乱入。
誰も喜ばないよ。
歌を歌ったり現金を撒いたり、公開生配信の驚愕の演出。もう一生忘れられない卒業式になりそう。歴史と新聞にその名を刻もう。そんなんで今週は江戸電気代、私電気代、私は頻尿、かったるいはのメドレーか。今からでも間に合う確定申告から身を守る方法、過去できればしない方で。実はやってる副業、プチ在テク、各法に触れない範囲で。おすすめサウナ情報2024。次回の転職予定の仕事、各合法の方でお送りします。
違法な方ねえよ。
この文書はメデメデ百人一首の子の段から抜粋したものと推測されます。あ、だから最初に子ってついてます。
旋回集
ということで。あの平均的リスナー3人を読んだわけですけども、
いや違う、神殿仏です。
ん、
もうちょっと上積みを拾ってほしいんですよ。
いやでも来たやつ全部拾ったけどな。
そこです、そこ。
なんすか、このラジオがそこだって言いたいんすか。
いやいやいや、ラジオごと深みに潜らせんだ。
だって他来てるのなんかロレックスディスカウントデザイナーウォッチスターティングアット250ダラーショップトゥデイ。
広告じゃねえか、広告じゃねえか。
そんなしかないけどな。じゃあなんかまたテーマ来てるんで、まああんまり時間もないですけど、パッといけるやつないありますかね。確定申告から見守る方法、やってる副業プチ在宅、おすすめサウナ情報、転職予定の仕事。
ね、栃木県に来ましたら、栃木県宇都宮市
はい
に来ましたらですね、ぜひ、まあ、ザ・グランドスパ南大門にお越しください。
出た、
もうクソデカ温泉施設で、まあ、北関東圏最大規模の、まあ、サウナがあるっていうこと、あのもう一個おすすめがあって、あの駅からだと、宇都宮駅からだと車で結構15分ぐらいかかるんだけど、宝湯っていう、
うん、
もう町銭湯があるの。
はいはい、もう本当に普通に一般銭湯
があるんだけど、なぜかその一般銭湯がサウナの中で名所になってるらしくて。
ほう。
サウナもね、そこまで広くないんですけど、ちゃんと、水風呂と外気浴のところがあって、そこの水風呂が井戸水をそのまま汲み上げてるらしいんですよ。
あー、いいっすね。
冷たくて、だからそこが気持ちいいってんで、名所になってるらしくて、入り口に芸能人のサインがいくつかあります。
割と、まあ、栃木ってって言ったら、まあ、ちょっと失礼かもですけど、割と東京だとそういうとこありますけど、栃木ってそういうとこ結構すごいですね。
ヒャダインのサインがありました。
誰がマイヤマダの話していいっつったこのラジオで
お前だけだよ、ヒャダインのことマイヤマダって呼んでんの
いやでも最近内容見てないけど、 YouTube でこう音楽家同士が語り合うみたいなチャンネルをおすすめ出てきた時に、マイヤマダケンイチで出てたんですよ、
あ、本当
だから、わかんない、そんなこと言っといて、私ヒャダインのこと全然追ってはないけど、もしかしたらもう名義変わってんのかもしれない、知らぬ間にサウナ、まあ行くは行くんですけど、なんかその最新のサウナみたいなあんまり行かないけど、あれ、それなんかでかいとこだと、もう散々こすり倒されてる話ですけど、池袋にあるカルマルっていう、
あ、出ました、
あそこはマジでいいっす。
はい、そこはいいですね。
うん、サウナだけで1、2、まあちっちゃいのも含めて3、4サウナあって、で水風呂も2種類あって、で、まあ、ビルの7階8階、8階9階とかでこう2階層あって、で上だと屋上というか、もう完全に屋根のないとこで、もう、あ、違う、そこにも水風呂あったら水風呂3個あるのか、
もう完全に、なんかそのなんか体丸ごとその立って入るみたいな水風呂あるよね、上の方に。
ある、なんかもう壺みたいな、透明な壺みたいなやつ、
透明な壺みたいなやつ、あの水族館のみたいなやつ、
そう、あそこは私、まあ仕事柄ちょっと夜勤がたまにあるんですけど、夜勤明けとかで入って体ぶっ壊れて帰ってくることもたまにあるぐらい
じゃあよくないでしょ
やっぱ寝不足の中サウナ入るのが一番体に悪いんだから
宿泊とかね、 した方がいいですよね、あそこはね。
まあそうね、割とデイユース、あの夜勤明けとかだと逆に朝料金になって安いんですけど、その普通に日中入ろうとすると若干お値段がするのがネックですね。
はい。
っていうのと、まああと久々見てニッチなところ行くとすると、あそこ、どこだっけな、田町の方に、私あの Google マップに行った銭湯全部ピンつけてるんですけど
豆だな。
田町から歩い慶応の方にちょっと歩いたところにあったんですよね。あのもともと普通の銭湯だったんですけど、そこをリノベみたいな感じにして、その本当に町銭湯からそのサウナ整う専用空間に仕立て上げた感じのところがあって、まあちょっと多分できたばっかでまだいろいろ、あ、そうパラダイスっていう場所、
パラダイス、
そう、ここ良かったっすね。あ、まあ、田町って見たか、どっちかっていうと。本当に入ってすぐ本当にただの銭湯そのまんま改造したみたいな感じなんだけど、多分男いい女いい全部取っ払って巨大な一つの空間にしてて、で、まあ、サウナがあってで、ちゃんと水風呂も十分な広さあってで、なんですけど、何よりもその割と魔改造されてて、普通の銭湯なんて、あの天井高いじゃないですか、その多分、
はい、
湯気逃がすために、
はい、
そこになんかあんまりこういう言い方するのよくない、なんか違法建築張りの2階ができてるんですよ
天井が高い、
もともと天井が高い普通に広い銭湯だったのところがに、天井の高かった場所にそこに無理やり2階をくっつけて、
そこにその、これ今写真見たけどこれすごいな。
うん、そう、見ていただき、行っていただいたら分かる、このなんか、いや、なんかすごい異世界観。
はあ。
でなんかプロジェクションマッピングじゃないですけど、なんかプロジェクターでそのなんか壁面投影とかしたりしてて、なんか令和の銭湯って感じがするんで、
え、これはちょっと面白そうだな。
ここもちょっとお値段するっていうか、なんか時間制なんですよね。
はあ、入れ替え？
いや
時間か。
あの30分いくらで、その後10分ごとにいくらみたいな。
はい、はい、
だからそれこそボケーとしたりしてるだけで金かかってくから、本当になんか義務整いをしたい人は本当にいいかもしれない。とりあえず銭湯行ってサウナ行って整ってっていうことをしないと体がダメになっちゃうみたいな、そこまで行ってる人は逆にいいのかもしれない。あと予約すると個室サウナもあるみたいで、お近くにお立ち寄りの方はぜひ。
ちょっと面白そうですね。
っていう感じですかね、メールは。
まあメールはね、まあそこそこにしておいて、私、まあちょっとね、前回収録からね、ちょっと私が普通に風邪ひいちゃってちょっと空いちゃったんですけど、
もう体を大事になさってください。
っていうか関係ないわ、関係ないっていうのはもう前回収録の時にはもうなってたんだわ。あのギターを買いました。
そう、ギターを買ったって話は聞きました。
そう、前回収録時点でもう買ってます。
うん、
買ったんですよ、ギターを。その
おめでとうございます。
ありがとうございます。最高額ですね、今までの中で。私
なんか最近そのギター買いたい買いたいとかって話も聞かなくて、急になんか買ったような感じにしては最高額なんですね。
そうですね。いや、まあ一番の理由は、あのバンド TYC やってて、ちょっと ちょっと本気でやるために一丁ケツに力入れて買いたいなと。
そういうのありますね。
そうで、僕今までギターって10万クラス以上買ったことなかったんだよね。
まあ割と壁はあるイメージですよね、そのあたり。
まあなんか初心者用がまあ3万くらいとかで、まあもうちょっと上がまあ5万くらい、5万6万くらいで、でまあ中級者ぐらいがまあ10何万くらいで、なんとなくそのフェン、いわゆるフェンダーのやつがまあ今20何万からなんか30万ぐらいまでしちゃうのかな最近だと、
うん、
くらいでなんかプロレベルというか、大体そんなイメージなんですけど、はいはい、ざっくり言うと。だから、うん、まあなんかギターを本職にしてるわけじゃないからっていう意識から、今までそのなんか中級者クラスのやつばっか買ってたんだけど、
まあ確かにその高い楽器買うってその金銭的にもそうだけど、なんか精神的にもちょっと
そう
ハードルありますよね。
そうだったんですけど、今回ちょっとフェンダーを買いまして、フェンダーっていうねギターメー超有名ギターメーカーのギターを買ったんですけど、
うん、
ちょっと買ったギターがちょっとなんか普通のギターじゃなくて、
高いギターの上に普通のギターじゃない、
普通のギターじゃない、
いいっすね。
フェンダーのアコースタソニックっていうギターがあるんですけど、
私その一方聞いた時に画像とか見させてもらいましたけど、確かにその見た目からしてちょっと異質っちゃ異質っすよね。
そう、これはですね、見た目がもうアコギみたいな見た目で、ただエレキギターみたいに薄い板でできてる謎のギターなんですよ。
それなんか正面から見たらアコギに見えなくもないけども、明らかになんか薄いし、そうっすね、なんか すごい異物感っていうとちょっと言い方あれですけど、本当に個性的な見た目してますよね。
そうで、もこれはその5年くらい前に一応新商品として出たんだけど、そのもうアコースティックギターとエレクトリックギターの融合したユニークなサウンドを持つ新しいギターとしてフェンダーがこう打ち出してるギターで、
うん、
で、なんとアコースティックギターの音も出るし、ピックアップからエレキギターの音も出せるっていう、そういうギターです。
ほー、なんかそれ、
でこれ、
うん、はい、どうぞ。
でこれ今現在種類がいくつかありまして、エレキギターのですね、フェンダーの出してるエレキギターでいくつか種類があるんですけど、そのフェンダーが出してるギターの形状のテレキャスター、ストラトキャスター、ジャズマスターっていう、まあエレキギターのすごい有名なエレキギターの形をしたアコギっていう種類がいくつかこう出てます。
うん。
だからストラトキャスターシェイプのやつ、テレキャスターシェイプのやつ、ジャズマスターシェイプのやつが今出ています。
はい。
で今回私はテレキャスターを買いました。
おお。
でこれアコースティック、アメリカンアコースティックソニックっていう、まあアメリカ工場で作ってる、まあ要は本流のフェンダーが作ってるやつと、ちょっと廉価版のメキシコ工場で作られてるアコースティックプレイヤーっていうのがあるんですけど、
そうですね、なんか今そのショッピングサイトみたいなの見てますけど、値段がこう二分化してるっぽい感じには見えますね。
そう、簡単に言うとメキシコ工場とアメリカ工場があって、うん、あ、メキシコが廉価版なんですよ。私はアメリカものも買いました、
はいはい、もうそこは本家アメリカの方が高い。
これ思想したんですけど、 全然違った正直。
あら、
楽器としてもう出来が違いすぎました。なんかもう低音の出方が全然違う、倍音と。
ああそう、
割とフェンダーに限らずそういうなんか本家をアメリカで作ってて、ただその廉価版をそれこそメキシコとかあと韓国とかで作ってる、 PRS とか韓国だったと思うけど、
うん、
もうあれもやっぱ違うんすね。まあ当たり前っちゃ当たり前
で。違いましたね、
うん、
でこのアコースタソニックピックアップ、じゃあセレクターがまああって音を選べるんですけど、
うん、
これ音のバリエーションがめちゃめちゃ多くて、まあ、そもそもセレクターが 5箇所、ポジションが 5箇所あるんですよ。
5、 5、
これストラトと一緒ですね。ストラトも5箇所なんですけど、
はいはい、
まあ、どのシリーズも5個切り替えがある。
うん、
でノブが2つあって、1つはボリュームなんだけど、
うん、
もう1つが面白くてブレンドノブなんですよ。
ほう。
でポジション1個につき音が1、ブレンド A とブレンド B の音が入ってて、
ほう、
そのブレンドノブで A と B をあのシームレスにブレンドできるんですよ。
はいはい。
これどういうことかっていうと、音10個あります。
5×2 ってこと。
5×2
で、しかもその中間も取れる。
中間も取れる。
考えの余地は無限大の。
そう、めっちゃ多いし使える音も多い。ちょっと難点はそのエレキギターのセレクターってある意味直感的なんだよね。そのフロントミックスリアみたいな
感じなんで、よくあるのはそういう感じですね。
そう、うん、だからこっちに倒れてるときは一番こっちのピックアップ、逆に倒れてるときは逆のピックアップ、真ん中はその中間って、ある意味その分かりやすいんだけど、あのちょっとこいつは5箇所がそれぞれ何なのかは覚えておかないといけない。ちょっと特殊です。バンクを選んで、そのなんかシンセのバンク選んでるようなイメージかな。
あー、じゃあまあ特に例えば 1,2,3,4,5 ってあったとして、1と2がこう1と2,3って線形じゃなくてなんかこうまあちょっと違うだろうけど行ったり来たりしてて、まあそこそれはそれでなんかそれぞれ別な音になってるみたいな。
そう、ここにこういう音入ってるって覚えてないといけないかなっていうのはちょっとある。
うん、
なんですけど、まあでもいいです。入ってるのがまあアコギの音で、アコギも大きい、銅が大きい割と低音が出るやつと、その割と銅がちっちゃいもうちょっと抜けがいいやつとあったりで、基本的にアコギの音はサドルの下のピエゾピックアップにこうプリアンプを通して出てくるんだけど、
うん、
ボディにもマイクが仕込まれてて、だからボディのアタック音を拾うモードもあって。
はいはい。
どういうことかっていうと、あのボディを叩くパーカッションみたいにボディを叩く奏法にも対応しているっていう。
あー、それこそウッドベースとかだとたまにありますけど、なんか
そうそうそうそう、ルーパー使う人とかね、うん、やりますよね。
うん、
っていうのが一応その売りなんだけど、そもそもそのボディパーカッション、ボディパーカッションじゃない、あの銅のアタック音を拾うモードの音がそもそも良かった。
あ、もうそうそう、叩く叩かないに限らずそもそもの出音が、
そう、そのモードの出音良かったなっていうのも一個で、で一番エレキ側にセレクター倒すとエレキギターのちゃんと音がして、それこそテレキャスの音がして、
はい、
でエレキと アコギのミックス音も出せるっていう。
ああ。だから本当にエレキとアコギの、まあ、いいとこ取りというか、そのうまいこと調和させてる
し、新しい音も出せるっていう、っていうのがね、結構ねクオリティも高くて音も良くて良かったですね。でこれ事前に調べたかったんだけど、テレキャスストラとジャズマスで全部あの内蔵されてる音違います。全然違います。
はいはい。
だからボディとかの違いだけじゃなく、ちゃんと機能的な違いもある。でメキシコ製はそもそもその機能もちょっと抑えられてて、セレクターが3箇所になってるから、そもそも収録音源も少ないんだけど、単純な引き算じゃなくて、まあ、ちょっと違うモードも入ってたりとかして、それはそれであのまた違う良さも、まあ、あると、されてるんですが、全然クオリティ違いました。アメリカは素晴らしいです。
まあ高いだけに高い、高いだけの理由があるってことですよね。
そうですね。でこうエレキギターのように使えることによって、エフェクターのノリもいいし、
はい
非常に汎用性がある。で僕がこれを買った一番の理由っていうのが、 TYC って俺ボーカル TYC のボーカルギターってなんかめっちゃいろんな音使うんすよ。
まあ使いそう。
僕がねいろんな曲を書きすぎて、本当はアコギで行きたいんだけどなとか、これはエレキじゃないとダメなんだよなっていう曲がちょいちょいあって、今まではそれをまあ無理やりアコギだけでやったり無理やりエレキだけでやったりしたんだけど、あのこいつが一本で済むようになったっていうのが非常にでかい。
実際どうなんですか、あの素人っていうか実際持ってないんで分かんないんですけど、なんていうかそういうのってそのいいとこ取りでちょうどいい音が出る反面、なんかどっちつかずになったりするパターンもあるじゃないですか。
はいはいはい。
なんかそれこそアコーギーにもエレキにもなりうるけど、なんか逆にどっちにも倒しきれないっていうか、それなんか安いセミホローとかだとなんかそういう傾向にあったりする気がするんですけど。
はいはい、そうですね。ただこいつアコギのクオリティが高いのと、でこれが1本で弾き語りでアコギのだけで勝負するんだったら多分生のアコギの方がいいと思うんだけど、バンドの中でアコギっぽい音は出したいっていうんだったら全然ありですね。でエレキも本当は欲しい音もあったりするんだけど、そこはなんか調整、僕のバンドにおいては、あいやこの音使えればいいやっていう風に、まあこういろいろ音作りしてみて、ちょうどどちらかっていうとエレキとアコギだったらアコギの割合の方が大きいので、まあ、エレキの音はこれにしようって決めたら、もうあとはアコギを調整するだけでよかったというか、ちゃんと住み分けもちゃんとできるし、そもそも音の選択肢が広いんで、
はい、
ちゃんとねそこはあのいいセッティングを見つけたかなっていう感じですね。
でも本当にこれからもメインになっていくんですか。
一応メインにしようと思ってます。
おお、いいっすね。
はい、なので、今月のね残りのライブそれで出ようと思ってますので、ぜひ見に来てください。
楽器だけでも見て帰ってくださいって
言います。楽器だけでも見て帰ってください。珍しいと思う。
確かにそれに久坂さん、それとね一期一会の持ち帰りとかもするわけだから、
あの一期一会買ってないです。
残念ですね。
慎重に検討させていただきます。
いや、久坂さん、そんなライブはいつ見れんのよ。いつ、どこ行ったら出演 TYC を見れんのよ。
ボテボテのボール転がってきたんだけど。テインテインテインテイン。
あのゴムマリな。
ゴムマリ。多分収録の翌日にもあるんだけど、多分公開より後なので、直近ですと3月の20日、20日、水曜日祝日に、豊洲シビックセンター1階にて、IF ミュージックフェス in 豊洲がございます。そこで TYC 昼の12時50分頃に出演です。地下鉄のね豊洲駅出てララポートに向かう道のねすぐ左側にございますので、ぜひ見に来ていただければなと思います。
じゃあもうそこでギターも見れて、久坂さん見れて、 TYC 見れて、一石三鳥ってことですね。
はい、そういうことです。
そうですね、私は行くか分かんないですが、皆さんぜひ行ってみてください。
はい、よろしくお願いいたします。ギターを、新しいギターを買ったよという回でした。このラジオの感想は X のハッシュタグメデラジでぜひつぶやいてください。メデがひだかな、ラジアカタカナです。
はい、ご意見ご感想はメールでも募集しております。まあ沈殿って言われた方も、上積みだと思ってる方も、ぜひもうどんなメールでもぜひお寄せください。メールはメデラジのサイトのトップページにメールフォームのリンク貼ってありますので、そちらからぜひお願いいたします。
メデタイスやかサイズの活動もよろしくお願いいたします。ひそやかの TYC は3月20日のライブが終わりますとしばらく休止期間に入ります。
あら、
ライブは休止期間に入ります。皆さんぜひ3月20日来てください。そしてその後の続報、遠くないうちに続報があるかもしれないので、ぜひ楽しみにしてください。
もう匂わせっていうか、もう嗅がせに来てますけどね。
ぜひ近づいて嗅いで、嗅いでいただいて、
ぜひお願いします。メディタイの方が、あのこれめちゃくちゃおかしい話をこれからするんですけど、
おかしい話、
あの今月の頭に音源出したんですよ。
ああ、
バンドキャンプっていうサイトで音源リリースしたんですけど、
おう、
このラジオ収録に至るまで一度も宣伝をしておらず、実質この収録公開日があのリリース日みたいなことになります。
お前激キモリリースすんなよ。
あの何を出したかっていうと、まあ、フィールドレコーディングの音源加工したやつなんですけど、
はい、
あの先月 それこそスペイン村行ったっていう時ですね。
あ、
その1泊2日の、まあ、2日目でスペイン村行ったんですけど、その1日目で三重県志摩市であってるか、志摩市の、和鷹の島っていう離島に行きまして、
はい、
離島って言っても本当に船着き場から船で2分とか3分とかそれぐらいで行けるところなんで、本当に本島から近いんですけど、まあ、そこに渡ってきて、そこで集音した音を、2箇所で20分ずつ、2箇所でまあ回したのは合計1時間ぐらいなんですけど、そこから抜粋して20分20分で40分ぐらいの、音源を、作成しています。でもここの島っていうのが、まあ人工的に昔はかなりあのいろいろあって栄えてたみたいなんですけど、今はそうですね、人口で100、ちょっとあんまり適当なことは言えないですけど、そんなにあの人が多く住んでるような感じではないんですけど、ただその海辺があって、で結構観光っていうか、そのホテルとかも建ってるような船着き場と、あと少し行くとこう丘みたいになってて、本当に自然もかなり豊富に残ってるような島なので、
まあ、そこで試音した音っていうのをリリースしたんですけど、出した時になんかちょっと宣伝の分考えようかなと思ってたら寝ちゃって、そのまま宣伝するタイミング逃しながら10日ぐらい経っちゃってるんでなんで、あ、もう覚悟決めて、これこの収録出すタイミングでちゃんと正式に宣伝しようと思うんで、よかったら視聴だけでもぜひよろしくお願いします。
これだと流しませんか？
ああ、流し、この後、
はい、
大いいっすけど、いいんすか、
一部分になるかな多分。
そうね、もう20分丸々流すのもあれなんで、
はい、まあ視聴版ということで。
そうですね、いいんすか、久々ギターを散々こう宣伝しといて、
まあ、これでね、こう買ったギターで音源作ってたらかっこよかったんだけど、風邪をひいたので
そこに繋がってくるわけですね。
そう
そうですね、じゃあそこで前、船着き場っていうトラックと、まあ、丘の上の神社っていうトラック2つあるんですけど、まあ多分ラジオ的に分かりやすいのは船着き場の方だと思うので、そちらから抜粋して流して終わりにしようと思います。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
では、今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでの歌は私めでたいと
ひそやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。